水純のナイトパフューム。皆さんこんにちは、加水純です。この番組は加水純がリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。ちょっと今回の放送は1ヶ月2ヶ月空いてますかね。ちょっと前回、まあ先月もね、本当やりたかったんですけど、ちょっと予定が合わずにこういう機会になってしまって申し訳ないなと思います。ここ最近ですね、9月に入ってから何でしょう、最初の方は結構暑かったんですけど、ここ最近は涼しくなってきましたね。特に夜は涼しいというか、まあもうほぼ寒めになってきましたね。半袖だとちょっと鳥肌が立つなぐらいの寒さで、でね、あと台風とかも来たり、まあ天候がすごく変わりやすい時期にはなってきましたね。結構その気圧の変化とかでね、体調崩す方とかも多いと思いますんで、ちょっとそのあたりはね、自分で少しずつなんかお薬とか飲んでね、調整できたらいいなと思っております。私もね、すごく天気に左右される人間なので、そういう場合はなんかちょっと体調悪めだなって思った時には早めに薬飲むようにしたりはしてますね。まあこっからどんどんどんどん寒くなっていて冬に近づいていくと思いますけれども、っていうかもう残り9、10、11、12、3ヶ月、早いですね。なんかやだやだ、早えすっげ。まああと3ヶ月で今年も終わるということで、残り3ヶ月もね、楽しく加水純と一緒に皆さんで過ごすけていけたらいいなと思っております。はい、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それではそれでは加水純のナイトパフューム、本日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。加水純のお便り紹介コーナー。このコーナーでは私加水純がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。今回はですね、ちょっと久々の収録ということで、今回のそのお便り紹介コーナーをちょっと長めにしようかなと思っております。ここぐらいね、読めたらいいかなとは思いながらちょっとやっていこうと思います。はい、それでは1通目のお便りです。ラジオネームセイロンさん、加水純さん、こんにちは。はい、こんにちは。最近は朝から暑い日が続いていますね。そうですね、お便りいただいた時は8月のど真ん中でしたのでね。こんな時、自分はアイスなど冷たいものを食べすぎて胃腸をやられてしまいます。そこで、純ちゃんの暑い夏だからこそ食べたい温かい食べ物のおすすめを教えてください。ありがとうございます。暑い時だからこそ食べたいものですか？そうですね。なんだろうな。私結構、もともと暑くてもアイスとかあんまり食べないんですよね。かき氷とか、理由はその食べるのが遅すぎて、てか喉が赤ちゃんすぎて、冷たいものがあんまりこうどかどか食えないんですよね。だからあんまりアイス食べないんですけど、逆にあったかいものの方が確かに食べますね。あったかい食べ物のおすすめは、温野菜に行くことじゃないですか。温野菜ね、すごい好きでよく行ってるんですけど、なんか私レタスがすごい好きなんですよ。レタスとかトマトとか、まあ、この時期だったらね、夏野菜になるのかな。まだ夏野菜とかも、こう温野菜は時期によって野菜が変わったりするので、その四季折々の野菜を食べれたりできるのでおすすめです。おすすめの出汁は2種類選べるんですよ、温野菜って。火鍋の出汁と利尻昆布の出汁で食べるのが好きですね。はい、もしよかったら温野菜、私のね、ワクスタ持って連れて行ってあげてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、では続いてのお便りです。ラジオネームあきあきあきさん、 じゅんちゃん、ナイトパフュームの放送いつもありがとうございます。毎回じゅんちゃんの独特な世界観あふれるトークを楽しみにしています。早速ですがじゅんちゃんに質問です。収録の時には閉会していると思いますが、世間はパリのオリンピックで盛り上がっていますね。自分はスケボーやボルダー、ブレイキンなど普段目にする機会の少ない競技を見ては感動しまくっています。あまりスポーツを観戦しているイメージのないじゅんちゃんなのですが、何か観戦しましたか？また今回の五輪は攻めた開会式やセーヌ川問題、誤審問題などスポーツとは別の部分でも話題になったりしてますよね。何か感じるところがあれば聞かせてもらえたら嬉しいです。暑すぎて本当にしんどいですが、じゅんちゃんも暑さには気をつけてください。マイペースで夏を乗り切りましょう。またお便りも書きますね。それではまたね。はい、あきあきあきさんありがとうございます。そうですね、今年はパリオリンピック2024すごい話題になりましたね、いろんな意味で。まあ、今は収録日ではパラリンピックの方が今やってるんですけれども、まあ、開会式は私開会式は見たんですけど、確かになんか言葉を選ぶと、まあ、ほんと攻めた開会式だったなっていう感想ではありますね。これは、その、なんでしょう、いろんな問題を、いろんな背景を無視して、あの開会式を見た時には、まあ、なんて言うんだろうな、攻めてるなとしか言えねえな。ただまあ、あれが本当に自由を追い求めた結果がああなるっていうのは、多分日本ではありえない開会式だと思うんですよね。多分ね、お国柄なのか、そういう、まあ、思考の違い、宗教の違い、いろいろあると思いますけれども、まあ、攻めてたな。でもヘビメタバンドがどこどこどこどこってやってるところはすごい良かった。私はそのいろんな背景無視して あれだけ見た時はすごいインパクトあるなとは思いましたね。感染したものはちょっとないですね。私多分本当にスポーツがあまり興味がなくて、自分がっていうだけですよ。興味がなくてですね、あんまり見てないんですね。今のパラリンピックはちょっといろいろ見たいですけど、あれはなんか話題になってましたよね。なんだ、なんかピストルでなんか撃つやつ、無課金おじさんがすごい強いみたいな。で、韓国の方もなんか、韓国の女性の方もおしゃれでかっこいいみたいなのはツイッターで見たなぐらいの感覚ですね。でも実際に動画見たけどすごかったですもんね。あれはすごいわ。あれだけね、しっかりとできるのはすごいなと思いました。やっぱり何事もね、練習に打ち込んでる方、仕事を頑張ってる方、素敵な方ばかりなのでね、みんなも頑張っていきましょう。はい。ありがとうございます。それでは続いてのお便りです。ラジオネーム石川健太さん、こんにちは。こんにちは。 YouTube の歌ってみた動画って同名の別人じゃなくて加水さん本人ですよね。他の動画を見ていて急に流れてきてびっくりしました。これからも様々なジャンルで頑張ってください。はい、ありがとうございます。石川って見るだけでミオちゃんのファンなのかなとか思っちゃうんですけど、まあ、それはとこれは違うかもしれないですけれども、そうなんですよ。実はまだ2本しか上げてないんですけど、そのタイミングとね、編集とかいろいろとその加味した上で2本しか上がってないんですけど、まあ私本人が歌っております。あんまりその動画内で顔を出したくないなっていうだけで、ぼんやりと歌ってるだけなんですけれども、そうですね、なんか他にもいろいろ歌ってみたはやりたいですね。先日ね、事務所のイベントで4曲5曲ぐらい歌を歌わせていただいたんですけれども、まあ結構ライブ 感もあってすごい楽しかったですね。またやりたいねっていう話をしているので、もしその私が歌ってる姿見てみたいなとか思ったら、ぜひそのイベントが、ライブのねイベントがあれば来ていただけると嬉しいです。多分ね、そこそこ歌ってると思うそこそこ多分作り上げてくるとは思うんで、頑張りますんで来てくださいね。はい、ありがとうございます。続いてのお便りに参ります。これが時間的に最後になるかな。うん。ラジオネームフィッシャーマンズさん。はい、加水純さんこんにちは。こんな綺麗な落ち着いた頭の速い方がよくぞセクシー女優業界にと思って毎回聞いています。ところで根本的な質問ですが、過去インタビューなので過去喋っていたらもうすみません。どうしてこの業界にたどり着いたのでしょうか。ウィキペディアなどでは SNS で可愛い子を見ていたらそれが女優さんだったと書かれていましたが、それだけでよし飛び込もうと加水純の中の人が思うとも思えません。お金だったり承認欲求だったり、ただ単にエロを仕事にしたかったりする人もいますが、過去皆さん、まあ、複合的な理由だと思います。そこら辺の加水純ができるまでの話をよかったらお聞かせください。はい、ありがとうございます。そうですね、私加水純ができるまでの話っていうのはあんまり、そうだな、してはなかったかもしれないです。過去こういうことがあったとか、こういうことがあった、こういう出来事があったっていう風にツイキャスとかで喋ることはあったとしても、なぜ加水純になったかっていう理由は確かに言ってこなかった気がしますね。やっぱりそのこの業界ってまあ偏見が強いお仕事ではありますね。特にやっぱりそういう生産業っていうものはどうしても差別がついて回るお仕事ではあります。で、まあ別にこの話は別に重たく捉えなくて全然いいんですけれども、まあ、当時まあ私デビューして3年経つんですけれども、まあ4年目なんですけれども、当時ですね、まだ若い時ですよ本当にその時ですね、まあなんて言うんでしょう、そのプライベートでいろいろとあって、いろいろとっていうのはそうですね、本当にいろいろとあって、でそれでなんて言うんでしょうね、まあもちろん金銭的な理由もありますけれども、その周りと関係を全て断ちたかったんですよね。そうなった時に、なんかでもこのまま、それはもちろんそのね、自分で自分の人生を終わらせた方が早かった部分もあったと思うんですけれども、なんかこのまんま自分がこういう思いをしてきて、なんで自分が自分で終わんなきゃいけねえんだろうっていうすごいムカつきもあったんですよね。じゃあもう自分で絶対成り上がってやろうと思ったのもあって、だから承認欲求とかは全くなかったんですよね。実は最初のデビューして1年はパブリシティを閉じてたんですよ。だから要するにメディア露出とか、まあちょうどコロナ禍だったんで良かったんですけれども、メディア露出とかもなしで、あんまり承認欲求もなくて、まあでも承認欲求とかただ単にエロをしたい、まあそういう方もいらっしゃると思いますよ。ただでもまあ自分なりに淡々と仕事をこなしているっていうよりは、まあこの業界に入ったからこそできることってたくさんあるわけじゃないですか。ちなみにこのラジクロさんだって、私が加水純としてこの活動を始めたからこそここの仕事ができているわけですし、加水純という名前をここまで、まあ、自分なりに頑張って大きくしたつもりで頑張ってきましたし、そのお仕事でもね、どういうふうにすればこう見え方がいい見え方ができるかなとか、そうね、性的に見えるかなとか考えながらお仕事をしてました。 だからもちろんやっぱり人間関係っていうものは180度変わったわけですよ。うん。なんかそれでもなお仲良くしてくれてる方だったり、この業界に来て仲良くなった人を大切に今後はしていきたいなとずっと思っております。この仕事を始めてからも。まあでもいろんな理由でね始めてる子がいるので、まあ私はちょっと今あんまり、まあ、ふわっとした回答しかできなくて申し訳ないんですけれども、そうですね、正直この業界にいる子は結構肝据わってる子多いと思いますよ。うん、なかなかにやっぱり芯がある子が多いと思います。まあ流されてとかっていうのは最近は少ないと思いますよ。まあ、あの人に騙されてとか流されてこの業界入ってきたっていうのはあんまりないんじゃないかな。あんまりない、まあ私は観測してないだけなんであれですけど、まあそうですね、私はまあ自分の意思でこの業界に入ったっていうことだけは変わらないですね。うん、まあどうなるかわかんないですね。まあいろんな方いらっしゃいますし、自分がね素敵だなって思う女優さんを応援してあげることがその女優さんにとって今後の活動につながっていくと思うので、好きな女優さんだったり、まあどうせなら私にも私のことも応援してほしいですね。ということで、まあちょっとふわっとした感じになりますが、これで終わらせようかなと思います。フィッシャーマンさんありがとうございました。はい、それでは加水潤のお便りコーナー、あ、お便り紹介コーナーでした。加水潤のナイトパフューム、そろそろエンディングのお時間です。はい、今回はね、ちょっとたくさんのお便りありがとうございました。まあちょっとね4つ5つ言えたかなと思います。まあ確かにね、自分の内情というかこう自分の心情をこう表に出すのが苦手なタイプではあるので、こういう ラジオだったりでこう自分の少しずつね中を伝えることができるっていうのはすごいいい場を設けていただいてありがたいなと思っております。はい、ありがとうございます。今後もね、いろいろと応援していただけると嬉しいです。はい、告知ですね。10月6日にですね、ちょっと秋葉原の方でイベントをさせていただこうと思っているので、もうこれチケット出てんのかな、わかんないな、ちょっとわ発見日がちょっといつかわかんないんであれですけど、10月6日来てくださいね。はい、じゃあもういいかな。うん。はい、それでは加水潤のナイトパフューム、本日はここまでです。ここまでのお相手は、温野菜ではレタスとシャラネギと味えのきしか食べない加水潤がお送りいたしました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。それではいってらっしゃい、おやすみなさい、さようなら。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。